恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。私たちの教会に新しく来てくださる方々が次々と与えられていること本当に感謝です。教会に誰でも来始めた時みんなそうだったんですが、全くそれは新しい世界で、一体何が何やらわからない、どう行動していいのかわからない、いつ立っていつ座って、何から手をつければいいのかわからない、みんな戸惑ったものです。そんな戸惑いを覚えていらっしゃる方は何人かいらっしゃるかと思うんですが、教会に来て一番大切なことは聞くということなんですね。こうして礼拝に出て、また聖書の朗読がなされ、また聖書の解き明かし、説教がなされる。それをよく聞いてくださること。それが一番大切です。牧師の話を聞くっていうことではなくて、聖書が何を語っているか、それをよく聞いていただきたいのです。そのためにも、聖書を開くの大変でしょうけれども、ご自分で聖書を開いて、ご自分の目で聖書のそのところを確かめながらお聞きいただければと思います。この聖書は一体何を語っているのか。こんなにも分厚い本です。いろんなことが聖書には書かれています。しかし、この聖書に書かれていることすべてをもって、実は一つのこと、それよりも一人のお方を聖書は指さしている本です。それは他の誰でもないイエス・キリストを指さしている本、それが聖書です。ですから、聖書を開いて読んだり、聖書からの話、説教を聞いたりするということは、イエス・キリストを知るために聞くということです。このイエス・キリストを知るということ、これに勝る素晴らしい人生の目的はありません。皆さんいろんな生きる目標、目的を持っていらっしゃると思うんですけど、すべての人に共通の最高の目的は、イエス・キリストを知るということなんですね。もう昔々、私が進学校に行くとき、金沢駅にレナード先生が見送りに来てくださって、何百円かの、みかんの袋をですね、持ってきて、列車の中まで入ってきて、兄弟これを食べてください。そして一言、これから進学校に行って、組織進学や、教会史や、ギリシャ語やヘブル語を学ぶでしょう。でも、一番大切なことを学んできてください。それは、キリストを知るということです。キリストを知る。その言葉をですね、まさに出発の私に鼻向けの言葉のようにしてくださいました。それ以来私にとっての生きる目的は、まさにその一言になったわけです。キリストを知る。進学校にいる間も、キリストを知るという言葉を書いて、目の前に貼り付けて、いつもそれを見ながら過ごしたことを懐かしく思い出します。そして今も、キリストを知るということは、人生の最大の目的、目標、また喜びです。教会では、イエス・キリストを信じて、バプテスマ、洗礼を受ける前の段階の人のことをよく、求道者、道を求めるものと呼びます。この道っていうのは、イエス様が私が道ですとおっしゃいましたので、求道者とは言い換えればイエス様を求めるものという意味です。では、イエス様を信じてバプテスマを受けたら、もう求道者を卒業してしまうのでしょうか？もうめでたく教会になって立派なクリスチャンになったので私は求道者ではないと言うんでしょうか？いえ、違います。人はいつまで経っても求道者であることをやめてはならないのです。一生涯キリストを知ることを求め続けるはずです。パウロも ピリピリとの手紙の中でこんなことを書いています。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ、捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たちよ、私は自分はすでに捉えたなどと考えてはいません。ただ、この一時に励んでいます。すなわち、後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのです。なんとあのパオロが、私はまだ捉えたとは思っていません。捉えようと思って追求して走っているだけです。そしてそれを捉えるようにと、それを追求するようにと、神様が私を捉えてくださったから。だから私は一生涯、求道者だというわけです。私たちも、生涯、イエス・キリストをもっと知りたい。もっとキリストに近づきたい。そんな思いを持って、求道者であり続けていきたいのです。どうぞ、一人も、私は求道者は卒業しましたとですね、言うことがありませんように。さて私たちは、ヨハネの福音書の第5章を今学んでいます。38年間病気で伏せっていた人、イエス様が癒されました。治されました。しかしそのイエス様が治すという奇跡を働いたその日が安息日だった、土曜日だったというので、安息日を聖なる日として、厳重に守っていたユダヤ人たちの迫害がこれをきっかけにして始まるのです。それに対してイエス様が以前に学んだところですが、17節でこう応答しました。イエスは彼らに答えられた。私の父は今に至るまで働いておられます。ですから私も働いているのです。そうすると、ますますユダヤ人たちは怒り狂うのです。このためユダヤ人たちはますますイエスを殺そうとするようになった。イエスが安息日を破っておられただけでなく、ご自身を神と等しくして、神を自分の父と呼んでおられたからである。この辺のユダヤ人の感覚っていうのは、ちょっと私たち日本人の感覚からすれば、理解しにくいところかもしれません。日本人にとって神っていうのは非常に身近な存在です。もうどこにでも神様がいるからです。家の中にも、まあ昔だったらかまどの神様とか便所の神様とか、まあ今でもいるのはおかみさんという強い神様がいますけれどもですね。まあ本当にちょっと散歩をすればですね、いろんな神々が祀られているわけです。ちょっと大きな木があると神様になったり、ちょっと変わった石の形があると神様になったり、偉い人が死ぬと神様になったり、いや泥棒でさえも死ぬと神様になってしまう。非常に神様が身近に存在し、簡単に神様が出来上がる。隣の普通のおばちゃんが急に神様になることだってあるわけです。そんな私たちからすると、ユダヤ人の世界はまるで違う世界です。ユダヤ人の世界にとって、神という存在は、そんな身近な存在ではありません。絶対的な存在であり、この宇宙、この人間の世界、この自然界すべてを作られた、私たち人間とはまた自然界とはかけ離れた、全く次元の違う存在で、一切のものを創造し支配しておられる、ただ一人の神様。すべてのものがこの神様によって作られ、また支配され、生かされている。皆さん、そんな背景の社会にイエス・キリストが登場してきたのです。それが日本のような世界でしたら、私が神様だと言っても、新しい新興宗教が起きるだけです。しかし、そんなユダヤの世界に、ナザレの村の大工のせがれが、人々の前に出て、神は私の父です。私の父ちゃんです。父ちゃんと私は一つです。私を見る者は父を見るのと同じです。私を信じなさい。私は神です。皆さん、 もしも皆さんがユダヤで生まれ、ユダヤの文化を宗教を身につけ、そのような聖書の教えをずっと身につけていたとして、そこにイエス・キリストが登場したら、私もきっとイエス・キリストに石を投げたと思うんです。この中で一体、いえ、私はイエス様をそんなことしませんという人が何人いるでしょう。そんな世界にイエス・キリストは飛び込んで来られて、私が神です。神の子であり、子なる神です。私と父とは一つです。同じなのです。どう考えても、私もつまずきますし、イエス・キリストを殺す者の中に当然私もいたに違いない。イエス・キリストは十字架につけられた一番の理由は、自分を神と名乗ったことなんですから、イエス・キリストを十字架につけろと言って叫んだ人の中に当然私もいたと確信するんです。私はそんなことはしなかったと一体誰が言えるでしょう。そこでイエス様は今日の箇所で自分がまさにそのようなものであることをさらにはっきりと人々に信じさせ、理解させようと思ってその証人としていくつかの証言するものを引き合いに出すのです。旧約聖書の申命記の19章の15節に、どんな咎でも、どんな罪でも、すべて人が犯した罪は、一人の証人によっては立証されない。二人の証人の証言、または三人の証人の証言によって、そのことは立証されなければならない。これが旧約聖書の裁判の規定でした。一人の証人が、この人はこんなことをしました。私はそれを見ましたといくら言っても、一人の証人だったら、その証人の立証、証言をですね、受け付けてはならない。二人、または三人の証人が必要です。ただその人が憎いために、そんなでっち上げた、ことを訴えているのかもしれないので、私はそれを見ました。私はそれをはっきりと知っていますと、目撃者の証人が二人または三人必要だった。昔も今も冤罪、すなわち犯罪を犯していないのに、犯罪者にでっち上げられるということは、本当に身近に起こりうることなんですね。いつ私たちが、何の罪も犯してないのに、冤罪の嫌疑をかけられて、その本人になってしまわないとも限らないのです。皆さんのまだ記憶にも新しい松本サリン事件。数年前突然起こったあの事件のことを皆さん、本当に鮮やかにまだ覚えていると思います。あの松本サリン事件が、起こった時、日本中が騒然として、一体何事かと思いました。そして次々、新聞、テレビで報道される、その報道を見ながら、私たちは、ほとんどの日本人が、河野義行さんが犯人に違いないと思ったのです。恥ずかしいですけども、私も思いました。うちが読んでいる朝日新聞も、もう断定するかのようにこの義行さんを犯人扱いしました。次々出てくる証言、例えば家宅捜査をしたら普通の家では持たないほどの薬品がいっぱいあった。そしてまことしやかに河野さんが庭でその薬を調合して、草を枯らす薬を調合しようとしたら白い煙が出てしまって、それが広がってしまった。そしてその後出てきた証言では、一人のタクシーの運転手が登場してきて、変なお客さんが乗りました。私はすごい薬を持っています。この薬で一気に何十人も殺すことができる薬を私は持っています。ああ、そんなこと言う人がうちの飲み屋にも来ましたっていうような証言も出てきて、タクシーの運転手は、 そのお客さんをこの家の前で降ろしましたという証言まで出てきて、後で分かったことは全部それは警察が作ったお話だったのですが、私たちはそんなこと分かりませんので、そういう情報が次々、そしてもうほとんど確信を持つほどに、私たちは河野さんが犯罪を犯した、ここに河野義行さんの本があります。疑惑は晴れようとも、松本サリン事件の犯人とされた私、この本を読みながら私自身も彼は犯人と信じてしまいましたので、本当に恥ずかしい思いをしながら読まされましたですね。証人がでっち上げられて、様々な偽りの証拠が彼をほとんど犯人に仕立て上げて、その裁判のというか、その警察での取り調べの生々しい証言なんかを見ると、本当にですね、もう疲れ果てて、彼自身もその薬を飲んで毒されたわけですし、奥さんは今でも植物人間に近い状態でコンコンと寝たまま、そういった中で取り調べの中で毎日毎日、お前が犯人だろう、早く楽になれと言ってですね、やられて、私がやりましたと言った方が楽な、そういうですね、状況に追い詰められている彼の生々しい証言。もう少し、あの地下鉄サリン事件のことが遅かったら、彼は間違いなく逮捕されていたのですね。彼は逮捕を覚悟していました。本当にですね、私たちは、間近に本当にですね、起こったこのような出来事によって、私たち自身が証言もないのに、証拠もないのに人を犯人扱いするということがとても簡単に起こりうるのだということをですね、知らされるので、ただこの一つの本を読んでいて、たった一つの救いは、そのような日本中が彼を犯人扱いする中で、河野さんのすぐ近くにあったキリスト教会の牧師が彼をかばうんです。そして彼を支えるんです。彼は無実ですから、きっと無実は晴れると思って一生懸命主張するんですけど、その牧師さんは、いくら叫んでも無駄です、弁護士を早く立てるようにとですね、弁護士を立てるように励まして、この弁護士によって本当に支えられたり、また家族を牧師が支えている姿をですね、見て、ああよかった、うちならの牧師は犯人扱いしたけど、すぐ近くの牧師は信じないで支えていた、ありがとう、その牧師さんとですね、心から感謝したんですけど、そうなんですね。私たちは証人もなしに犯人扱いをしてしまうことがよくあるのです。イエス・キリストはこの御言葉をもって、犯人扱いのところではないのですけども、自分が確かに主張しているような存在であることを人々に理解させようとするのです。二人または三人の証人によって、イエス・キリストがここで呼び出す証人は、第一に、バプテスマのヨハネという人物。第二番目は、イエス様自身が行っている力ある技、奇跡。そして第三番目の証人は、父なる神様ご自身。そして第四番目の証人は、私たちが持っているこの聖書。このようにして、イエス様は証人を呼び出して、証人によってご自分がどのようなものであるかをはっきりとさせようとします。イエス様がそのようにご自分の立場を、あり方を、身分を人々にはっきり理解させるために証人を呼んでいるのはなぜかというと、34節ご覧ください。と言っても、私は人の証言を受けるのではありません。私はあなた方が救われるためにそのことを言うのです。イエス様がこのように証人を立てて、はっきりとイエス様がどなたであるかを分からせようとするのは何のためかというと、あなた方が救われるためだ。そうなんです。イエス・キリストが一体誰であるかを知らなければ救われないのです。またイエス・キリストがただの歴史上の偉大な人物、聖人、お釈迦さんやソクラテスや孔子や、そういったものと同じような偉大な聖人の一人だと思っているだけでは救われないのです。イエス・キリストが確かに イエス様が主張するように、神の一人子であり、子なる神であり、私たちを救い得る唯一のお方であることを知らなければ、救われないので。だから、イエス様は、このようにして証人を呼んでいるのです。さて、第一の証人、それは、バプテスマのヨハネです。荒野に、ラクダの毛衣を着て、川の帯を締めて、恐ろしい剣幕で叫んでいる男が登場してきたのです。ヨハネ。悔い改めよ！神の国は近づいた！と言ってですね、叫ぶその声を聞いたときに人々は、もしかするとこの男が私たちが待ちに待っていた救い主メシアかもしれない。そして、ユダヤ教の当局者たちも、33節。あなた方はヨハネのところに人をやりましたが、彼は真理について証言しました。あなたこそ本当にキリストですか？と人をやって調べさせたのです。しかし、ヨハネは、いいえ、私ではありません。私はただ荒野で呼ばある者の声です。声は、音となって人々の心にそのメッセージを伝えたら、声は消えていきます。私は消えていくだけです。私、値打ちもないほど、その方は偉大な方です。35節。彼は、燃えて輝く灯火であり、あなた方はしばらくの間、その光の中で楽しむことを願ったのです。イエス様はヨハネのことを、燃えて輝く灯火と呼びました。そうなんです。ヨハネは、燃えて輝く灯火、暗い夜道に灯火を灯して、その道を照らすように、イエス様に行く道を照らす灯火だと言うんです。ヨハネは、まさに、灯火のようにしてイエス様を照らしながら人々に言ったのです。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。イエス様を見なさい。イエス様こそあなたの罪を取り除いてくださる救い主ですよ。まあ、ここで燃えて輝く灯火を灯すわけにいきませんので、近くにあったちょっと灯火を持ってきました。ちょっと車のこの非常の灯火しかなかったので、ちょっとおかしいですけれども、ヨハネはまさに夜道を照らす、またイエス様を照らす灯火なのです。ところが、どうしたかっていうと、あなた方はしばらくの間、その光の中で楽しむことを願ったのです。皆さん、これで本当はイエス様を照らすのに、ヨハネが来たとき、その照らすイエス様を人々は見ないで、このヨハネの光を楽しんだって言うんです。おお、明るいよ。暗い中でこの光はなんと嬉しいことでしょう。やっぱり光はいいね。と、この光自身を楽しんでしまったって言うんです。それはおかしいでしょ？この灯火、この懐中電灯、この懐中電灯の光を楽しむ。まあ、子供の頃よくこうやって楽しみましたけどね。こんなですね、楽しみ方をしてはならないわけです。灯火の意味は何ですか？その光を楽しむんじゃなくて、光に照らされて、その照らされたものを見、照らされたところに歩いていく、その役割です。ヨハネは、イエス・キリストを照らす灯火。イエス様は、ヨハネは、私を、指さして私を信じるように私のところに行くように証言したじゃありませんか。第一の証人。第二の証人は36節。しかし私にはヨハネの証言よりも優れた証言があります。父が私に成し遂げさせようとしてお与えになった技、すなわち私が行っている技そのものが私について父が私を使わしたことを証言しているのです。第二の証人は、イエス様の手の技。特に、奇跡的な力ある技。38年間の病人を一言葉で癒したり、遠く離れたカペナウムの役人の子供を離れているのに、息子は治っていますと言って癒したり、水をブドウ酒に変えたり、このような奇跡。これら全部聖書では、印と呼ばれています。印とは、 神が確かにこの方を使わしたということの目に見える奇跡、その証拠立てる印というわけです。まさに私たちがしばらく前に見たヨハネの3章の一節に出てくるニコデモは、この印を見てイエス様のところに来たのです。ニコデモはイエス様のところに来てこう挨拶しました。3章の2節。この人が夜イエスの元に来て言った、先生、私たちはあなたが神の元から来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたがなさるこのような印は誰も行うことができません。そうなのです。イエス様の印、奇跡、技を見て、こんな奇跡は誰も人間行えない。神から来たお方に違いない。この方はただのお方ではない。と、イエス様は自分の印、奇跡を持って、自分の身分の証言、証人とするのです。第3番目にイエス様が挙げた証言、それは、父なる神様ご自身です。37節。また、私を使わした父ご自身が私について証言しておられます。あなた方はまだ一度もその御声を聞いたこともなく、見姿を見たこともありません。皆さん、父なる神様の声を聞いたことのある人います？夢で聞きましたって、そういうのはですね、聞いたことにならないんですね。本当かどうかわからないですから。いえ、私はいつも神様の声が聞こえてくるんです。この耳に聞こえてくる声として本当に聞いたことあるでしょうか。残念ながら私も聞いたことがありません。もちろん心の中に聖書の言葉を通して神様はいつも語りかけてくださっていることを知っているんですが、この耳で聞いたことはないです。しかしイエス様は聞いておられたんですね。バプテスマを受けたとき、洗礼を受けたとき、自ら上がられると、天から声があって、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。天の父なる神様ご自身が、イエス様を、これは私の愛する我が子です。私の喜ぶ愛するものですと、証言したさったのです。また、数人の弟子たちを連れて山に登ったとき、突然イエス様のお姿が変わって、内側からイエス様が輝き出した変貌山という出来事がありました。変貌の山。その時、雲の中から父なる神様の声があって、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞きなさい。そういう声が聞こえたのです。また実は、私たちが今開いているヨハネの福音書のまた先の方なんですが、12章に、不思議な神様の天の父なる神様の声が出てきます。12章の28節です。父よ、皆の栄光を表してください。その時天から声が聞こえた。私は栄光をすでに表したし、またもう一度栄光を表そう。そばに立っていて、それを聞いた群衆は、雷が鳴ったのだと言った。他の人々は、御使いがあの方に話したのだと言った。皆さん、その時人々はやっぱり音を聞いたんです。ところが声としては聞こえなかったようです。雷が鳴ったのだとですね、感じたっていうんですね。まあですね、雷が全部神様の声だったら、この北陸はすごい神様が語りかけているところですね。この冬になると雪起こしって言うんですか、雪下ろしって言うんですか、あの声が全部神様の声だったらすごいですよね。佐渡に行かれた木森兄弟姉妹は、もう一晩中すごい雷だったって言うんですけど、あれは神様の声だったんですよ、なんて言ったらですね。でも、イエス様にははっきり声として聞こえていたんですが、人々にはわからなかった。しかし、私たちほとんどのものは、不思議な神様の声っていうのは聞くことができませんし、また聞くことはないと思うのです。イエス様はこう言いました。あなた方はまだ一度もその御声を聞いたこともなく、見姿を見たこともありません。天の父なる神様ははっきりと私のことを証言して、これは私の愛する子だよ、私の喜ぶものだよと証言してくださったんですけど、残念ながらあなた方は 聞いても聞こえないし、雷しか聞こえないでしょうね。でも、聞いたこともない、見たこともない神様を私たちはなぜ信じられるんでしょうか。第四の証言が一番大切です。第四の証言、それは29節。あ、ごめんなさい、39節。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので、聖書を調べています。その聖書が私について証言しているのです。皆さん、この聖書がどんな本であるのか、もちろん聖書のあちらこちらに聖書についての紹介の文章はあるんですけど、私は聖書はどんな本ですかって言われると、真っ先に思い出すところがこの箇所です。聖書が一体どんな本であるか、これほどはっきり書いてあるところはないと思うのです。ユダヤ人は、まさに聖書の民というほど聖書を愛しています。ここで言う聖書っていうのは旧約聖書ですけれども、ユダヤの子供は生まれると、もうですね、お父さんの膝の上に座らされて、お父さんがですね、聖書をずーっと読むわけです。それを体を揺すりながら、この聖書を読むわけです。ですね。ですからユダヤ人たちは大人になっても聖書を読むときにこうやって読むんですね。よくですね、こうやって読んでお祈りしている姿をよく見ます。でもある方は言うんです。頭をこうやって振ることは、頭の刺激になってすごく頭の血の巡りがいいって言うんですね。皆さんこれから聖書を読むときこうやって読んだ方がいいかもしれません。ですね、いや、私はそうやってます。それはこっくりって言うんです。ですね。ユダヤ人たちはそのようにですね、本当に聖書を愛する民です。彼らは私たちが恥ずかしくなるほど聖書をよく読んでいますし、聖書を暗記していますし、小さな子供でももうパラパラパラーっと聖書を読むんです。もう教科書のようにして聖書を学んでいるわけです。そして聖書を本当にですね、よく研究しています。ここに聖書を調べていますとありますが、聖書を研究していますという表現です。その研究もちょっとやそっとの研究ではないんです。例えば、詩編だったら詩編を研究するとなると、どんな研究するかというと、ある人はですね、この詩編には単語がいくつあるか数えるんです。文字がいくつあるか数えるんです。そして詩編の一番真ん中の言葉はどれであるかとかですね。まあですね、いろんな研究。すごいなと思うぐらい聖書について研究するんです。なぜそんなに聖書の研究をするんですか？ここに書いてあるように、聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べています。聖書の中に永遠の命、私たちが求めている、必要としているすべてが、すべての宝が聖書の中にあると思うので、聖書を研究して、聖書を研究すれば研究するほど、もうその永遠の命が自然に身につくと考えて、それほど詳しく研究するのです。でも皆さん、彼らは聖書をそのように研究する結果、聖書読みの聖書知らずになってしまったのです。例えば、お医者さんに行って、例えば近藤クリニックに行って、体を調べていただいて、処方箋を出していただきます。最近はですね、この医薬分業といって、お医者さんが処方箋を書いたら、その処方箋を持って、すぐ前の、なんて言いましたっけ、薬局に持って行って、そして薬局で薬を出してもらうわけです。もしこういう患者さんがいたらどうでしょう。処方箋が出ました。この処方箋を見て、あ、ここに私の病気を治す処方箋が書いてあるんだな。もうこれで大丈夫って言って、薬局に行かないで家に帰ります。ところがよく読もうとするんですけども、達筆の字でよく読めない。ところどころ横文字も書いてある。一生懸命辞書を引いてですね、調べます。いや、これではわからないって言うんでですね、この、いろは書店に行って、この、薬の本を買ってきて、また医学の本を買ってきて、一生懸命調べます。そして、一つ一つのですね、薬の、内容量が分かって、その、薬が何に効くかもよく分かってきます。もう、その処方箋が全部頭に入って、もうそれ全部細かく説明できるほどになります。もう大丈夫でしょうか？いえ、処方箋の中に病気の治る 力はないのです。処方箋を持って薬局に行かなければ、いくら処方箋に詳しくなっても、処方箋をもう暗記しても、処方箋のこと細かに近藤先生の字まで癖まで分かっても、それはダメなのです。処方箋をいくら煎じて飲んでも、病気は治らないのです。しかしユダヤ人たちは同じことをしてしまったのです。聖書を読んで、聖書を研究して、聖書を暗記して、聖書の学者になって、四六時中聖書の言葉を考えながら、でも聖書読みの聖書知らず。聖書は、私たちの心を映す、人生の姿を映す鏡のようなものです。私たちが聖書を読むとき、ちょうどお医者さんの診察を受けるような働きが聖書にはあります。聖書を読めば読むほど、自分の知らなかった自分の隠されていた恥ずかしい部分、弱い部分、隠れていた罪が明らかになります。触れてほしくないところまで聖書は触れてきます。そして自分が、もうどうしようもない絶望的な状態にあることを聖書は私たちに認めさせます。しかし聖書はそれだけではなくして、そのように私たちの実際の姿を暴き立てた上で、さらに、さあ、その傷ついた心、絶望的な状態をそのまんまイエス様のところに行って治していただきなさい。イエス様のところに行きなさいとですね、イエス・キリストを指さしている本です。実は、旧約聖書も新約聖書もこの全体が一つとして、イエス・キリストへと私たちを導く養育係、家庭教師、案内の本なのです。すべての道はローマに通ずって言いますけど、聖書のすべての章や節、すべての言葉は実はイエス・キリストに通じているのです。ですから、聖書を読んで、聖書を研究しながら、キリストのもとに行かないなら、聖書読みの聖書知らずと言われても仕方がないのです。第二テモテの三章七節に、いつも学んではいるが、いつになっても真理を知ることのできない者たちという言葉が出てきます。いつも学んでいるが、いつになっても真理を悟ることができない。なぜですか？キリストに行かないから。どれだけ聖書の知識を身につけても、せっかく聖書が指さしているキリストのもとに行かなければ、私たちは救われないわけです。聖書を本当の意味で読んでいることにならないのです。40節はイエス様のそんなため息が聞こえるような言葉です。それなのに、あなた方は命を得るために私のもとに来ようとはしません。私たちはどうでしょう？あなたはどうでしょうか？聖書読みの聖書知らずに陥ってはいないでしょうか？バプテスマのヨハネが、イエス・キリストの力ある技が、父なる神様ご自身が、またこの聖書が、私たちに一人のお方、イエス・キリストを指さし、キリストに行きなさい。あなたのそのありのままの姿を持ってキリストに行きなさい。命を得るために、平安を得るために、力を得るために、本当の幸せを得るために、罪に勝つ力を得るために、この方のところに行きなさい。私たちも、キリストのもとに、今朝も行きたいと思うのです。私たちが行くべきお方、私たちが信ずべきお方、私たちが使えるべきお方、礼拝すべきお方、ぜひですね、クリスチャンの方も、日々聖書を読んで、それで、ああ、今日もこれで終わりではなくして、聖書を読んだら、その読んだところから、その言葉が指し示しているイエス様のところに行って、今日はこの言葉で恵まれてあなたのところに来ました。イエス様とイエス様のもとに行くように。またまだイエス様のところに行ったことのない人も、今日、その場で、イエス様、私はあなたのところに今日来ました。命を得るために今日来ました。私が必要なすべてがあなたにあるというので、あなたのところに来ました。今日それをください。イエス様は、命を得るために、私のもとに来ようとはしません。そう嘆いて、あなたのゆえに嘆いていないでしょうか。今日先ほど、小山あずささんが、 聖歌の582番を歌っていただきました。本当にですね、今日のメッセージに合わせたかのようにこの歌を選んでいただいて本当に感謝でした。582番、神の御子にますイエスのために罪を敵として立つ渡れぞ、富の楽しみと地の位に目もくれずイエスにつく渡れぞ、罪に囚われし魂をばイエスに連れ来たる勇士渡れぞ、我が持てる者は主よ長者、清き御戦に用いたまえ、すべてを捨てて従いまつらん、我がすべてにます王なる主イエスよ。私たちがイエスキリストを知れば知るほど、ああこの方こそ本当に私の王様なんだ、私はこのお方に仕えていくべき、礼拝すべき唯一のお方なのだ、今日もそんな心からの感謝賛美を持ってイエス様のもとに行きましょう。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。